皆さんこんにちは、金好きラジオ第3回です。この番組はキントン大好き松井が1週間のキントンニュースを中心にキントンをもっと便利に活用するための情報をゆるっと紹介していく番組です。ということで第3回が始まりました。私もゆるっと紹介していきますが、皆さんもですね、金好きラジオをゆるっと聞いてくださいね。ある人にですね、いやなかなか時間がなくてなんて、言われちゃったんですけども、ラジオなんでながら聞きでいいんですよ。動画だったりすると集中しないと見れないというか、確認できないんですけれども、まあ、ラジオってですね、何かしながら摂取できるメディアなのかなと思ってます。私も受験期なんかはオールナイトニッポンとか、聞きながらですね、受験勉強していて、まあそれがいいか悪いかっていうのはあるんですけれども、やっぱりラジオって聞きながらですね、いろんなことをしていて、で不思議なことにですね、なんか自分が興味ある話題、キーワードとかが出てくると、なんかそれがって気づくんですよね。で、その時だけですね、集中していただければいいんじゃないかなと思っています。私も気軽に発信したいですし、皆さんもぜひ気軽にですね聞ける、そんな、メディアにですね番組にしていければなと思っております。でこの金好きラジオですけれども、紹介する内容のですね、詳細だったりとか補足は、金好き .com のブログ記事でですねご紹介をしております。 kinsuki.com、金好き .com のですねブログページに進んでいただいて、ページ内検索だったりで第3回ラジオと検索いただくと、この番組のですね補足のブログが見ることができますので、ぜひそちらもですね合わせてご覧ください。またこの番組は複数のプラットフォームで配信をしております。ノート、スポティファイ、グーグルポッドキャスト、今後はですねアップルのポッドキャストでも配信を予定しております。ぜひですね、聞きやすいプラットフォームからお聞きいただければと思います。さて、第3回の内容ですけれども、今回はですね、今収録をしているのが、2018年の11月23日金曜日になりますので、その1週間前、土曜日からのですね、内容を中心にご紹介をしていきます。で、今日ご紹介したいのはですね、4つの内容があります。まずは新しくですねリリースされたルックアップをですね強化するプラグインの話、それからキントンと連携する勤怠管理システムキンコンのですね機能強化の話、それからキントンにですねエクセルライクなですね機能を追加するクルーシートの事例のお話、そして最後にキントンカフェジャパン2018のですね紹介記事を、お話ししていきたいと思っております。それでは今回もですね、約30分のお時間、どうぞお付き合いください。それでは最初の話題はですね、キントンのルックアップを強化する新しいプラグインがリリースされました。リリースをしたのは関西にあるですね、キントンパートナーノベルワークスさんという会社様が出されたフリーワード検索ルックアッププラグインというものになります。このプラグインですね、標準機能のルックアップではできないことを大きく3つですね、克服して、より便利に使えるよというような内容になっています。まず最初にですねできるのは、ルックアップをするときにですねその場で検索キーをですね選ぶことができます。ルックアップってその検索をして、マスターだったりからですねデータをこう参照することができますけれども、その検索キーってですね、まあ、基本的に固定なんですよね。事前に設定をしておいた一つの項目を検索をする。で場合によっては、まあ、検索画面を開いた後にですね、候補画面でこう表絞り込みをするとかっていったことはできます。ただ、まあ、ちょっとこういったものってですね、使い勝手が良くないかったりしますし、基本的に絞り込みなどで検索の候補がないと追加のこう絞り込みだったりもできません。で今回の、プラグインはですね、そこを克服してですね、そのルックアップをするときに何を検索キーにするのかっていうものをその場で選ぶことができるんですね。なので、そのルックアップをするときのシーンに合わせて顧客名から検索をしたりとか、担当者名で選んだりだったりとか、まあ、いろいろとですね選びながら設定をすることができます。なのでこのあたりはですねより柔軟にルックアップができるという意味ではですね便利じゃないかなと。 そして2つ目なんですけれども、この検索キーがですね、標準では設定できない項目も検索キーにできます。具体的には、選択系ドロップダウンとかですね、基本的にですね、ルックアップ、標準のルックアップで設定できる検索キーというのは、文字列だったりとか、数値だったりなんですけれども、ドロップダウンだったりのような選択系もですね、時には、検索キーにしたいなというシーンがあったりします。そういった時にですね、ドロップダウンだったりも、ワード検索でですね、絞り込みをして、候補を選ぶことができますので、このあたりもやっぱり標準以上のですね、柔軟さがあるっていうのはすごく便利なんじゃないかなと思います。で、3つ目としましては、標準では持ってこれない項目もコピーすることができます。具体的には添付ファイルですね。ルックアップって、持ってくるんですよね。検索をするだけじゃなくて、そのキー項目だけじゃなく他の住所とか電話番号とかも一緒にこう持ってくることができるんですけれども、その項目って制限があって、例えば添付ファイルというものは持ってこれませんでした。ですが、こちらのプラグインの、使いますと添付ファイルも持ってくることができますので、例えばマスターの方にですね、ある、その顧客のロゴだったりとか、例えば地図だったりとかも何かこう持ってきて、例えば帳票印刷をしたいとか、そういったシーンもあるのかなと思うんですけれども、そういった時には便利に使えるプラグインになるんじゃないかなと思います。でもちろん持ってきた、項目、コピーしてきた項目を後から編集をすることもできますので、このあたりも標準のルックアップではできないところがですね、かゆいところに手が届いているところなんじゃないかなと思います。で、個人的には2番目のですね、その選択系も検索キーにできるようなんていうところがですね、よりこう活用シーンが広がっていいなぁなんて思ったんですけれども、こういったプラグインを使っていただくとですね、標準ではできないことだったりもできるようになりますので、ルックアップでお悩みだったお客様はですね、ぜひこちらのフリーワード検索ルックアッププラグイン見てみていただければなと思います。でちなみにこのノベルワークスさんなんですけれども、他にもですね、いろんなプラグイン出されています。例えばですね、名刺をですね、AI でこう読み込むよというプラグインだったりとか、アプリの添付ファイルをですね、一括でですね、書き出すよというプラグインだったりとか、他にも Google カレンダーと連携するプラグインなどなどですね、結構な数出されています。なので、ルックアップ以外にもいろいろなプラグインがあって、お試しだったりとかもできるものも、たくさんありますので、ぜひですね、こちらは覗いてみていただくだけでもですね、発見があるんじゃないかなと思います。で、あとですね、もう一つ、ノベルワークさんでぜひ私がご紹介したいのは、リクシェアというですね、プラグイン開発サービス。これも結構ですね、面白いサービスなんですね。これただプラグインを作るよっていうサービスではなくて、皆さんからプラグインのアイデアをですね、もらって、これいいねっていうような反響が多かったものをですね、価格を抑えながらですね、提供していくよっていうですね、そういうプラグイン開発のこうコミュニティみたいなサービスなんですよね。具体的にはログインをして、こんなアイデアがいいと、こんなプラグイン欲しいよっていったものを他にそのリクシェアにですね入っている人たちが、私もこれ欲しいと思うっていうなんですね、共感のですねいいねとかを押していきます。で、一定数達したものについてはそのリクシェアに入っている開発のですね、開発者の方がそれを開発をするよと。この開発者もですね、ノベルワークスさんだけではなくて、それ以外の開発者もそこに入ってですね、一緒にこれ私が作りたいよっていうのは手を挙げていくんですね。で、この時に、反響が高いということは、ある程度のですね、その見込みがあるということになるので、通常の開発工数のこう金額というよりは、さらにそこをこう数を見込んでですね、価格を抑えた金額として、そのプラグインをリリースするよ。というような内容なんですね。なので、通常のその開発を委託してこんなプラグイン作ってくださいというお願いをするよりも、よりこう安くですね、そのプラグインを手に入れることができるかもしれません。ですので、ぜひこのリクシェアという、プラグイン開発サービスなのか、コミュニティなのか、こちらもですね、覗いてみていただいて、よろしければぜひアカウント登録をして中をですね、覗いてみていただければと思います。次の話題は、 キントンと連携する勤怠管理システム、キンコンのアップデート情報になります。今回ですね、このキンコンに勤務間インターバル制度を支援するですね、機能が搭載されました。私もですね、このリリースを見るまでですね、この制度を知らなかったんですけれども、実は来年の4月からはですね、企業に導入の努力義務がですね、課せられる制度になっています。まあ、ざっくり言えばですね、勤務が終わった後に一定時間の休息時間、インターバルをですね、設けて、その働く時間のですね、生活時間を確保、睡眠時間を確保できるようにしましょうよというようなものになります。で、特徴としてはですね、その定められた時間を、必ずその設けるために、その始業時間もですね、繰り下げしてですね、始めるような形にしようよと。例えば11時間のですね、インターバルを設けていたとして、残業で23時まで働いてしまったよと。その場合、通常出すと9時のですね、始業時間を超えてしまうんですけれども、そこは繰り下げて10時からのですね、始業にしましょうというような内容ですね。で、今回のキンコンでは、この決めたですね、インターバル時間を取らずに次の日出勤したときに、まあ、アラートをですね、設定した人たちに送るよという機能がですね、搭載されました。で、まあ、こちらのインターバル制度はですね、まあ、努力義務もですね、課せられるよというところもあり、まあ、結構注目のですね、高まっているような制度というふうに聞いております。ですので、まあ、キントンを利用していて、もしくは、これから導入を検討しているお客様の中で、勤怠管理をですね、クラウド化したいよというようなお客様がいると、このキンコンはですね、よりこう検討しやすいものになるんじゃないかなと思っています。で、そもそもこのキンコンなんですけれども、実はまあキントンがなくてもですね、これ単体でですね、クラウドのウェブ勤怠はですね、完結ができるようなサービスになっています。こちらはですね、スイカだったりを使ってですね、会社で打刻をする、まあ、もしくはスマートフォンから打刻した内容というのをクラウドの中でですね、一覧で見たりとか集計をするよというようなサービスになっています。で、キントンとですね、つながって何をするのかというお話なんですけれども、こちらの勤怠管理システムでは、まあ、できないような処理というものをキントンの方で処理しましょうというようなお話なんですね。実はまあ金庫に限ったお話ではなく、ウェブ勤怠のですね、ソフトですと、結構そのできないこと、企業の中でやりたいことにできないことというものがですね、往々に出てくるそうです。というよりもですね、そもそもその勤怠の、管理の仕方って会社様によってですね、全然こうバラバラなので、どうしてもその一般的なシステムでは、保管できないところってですね、出てきてしまうことが多いんですよね。で、多くの場合は、まあ、そういったものを、カスタマイズでですね、補っていこうというような動きになる話になるんですけれども、どうしてもこうカスタマイズになりますと、通常外のその保守サポートだったりとか、通常のアップデートも受けられなかったりですとか、いろいろなこう制約が発生してしまいますので、金庫の考え方としては、まあ、それだったらウェブ勤怠のそのシステムの中でやるんではなくて、キントンのような柔軟にこうカスタマイズができたりとか、さらにそこから関連する業務もですね、賄っていけるようなサービスにデータを移して、そこで処理をしていこうよというような考え方になっています。で、キントンだけでなくですね、キンコンはいろんなこうサービスと連携をできるよというのが特徴になっていまして、例えば、チャットですね、チャットワーク、スラックから打刻をしてですね、ウェブ勤怠にこう金庫の中に打刻するよっていうような機能があったりとか、あとは、スイカをですね、使って、交通費のまあ精算もできるんですけれども、そのリアルカードだけではなくて、モバイルスイカと連携をするような機能もあったりとか、あとは、カレンダー連携でですね、Google カレンダーとか、Office 365のまあOutlookですね、のカレンダーと連携して、その交通費精算のスケジュールを選んだり、またこちらの金庫の中にも、勤怠管理のですね、まあ、ワークフローの申請機能があるんですけれども、それで足りなければ専用のワークフローソフトのコラボフローにですね、連携をして複雑なワークフローの処理もしたりとか、などなどとですね、まあ、他のウェブ勤怠サービスにはないですね、こういったサービス連携の幅広さというのがですね、金庫の、柔軟さ、特徴になるのかなと思っております。 でもちろん、経営生産のですね、基幹システムだったりとの連携といったものも柔軟にですね、機能として、提供ができるという話も聞いておりますので、まあ、ぜひ今までその勤怠管理というところを、システム化がされていなかったお客様でこれから導入を検討したいななんていうお客様についてはですね、ご検討いただければいいんじゃないかなと思います。コストについてもですね、お一人当たり月額200円ということで、まあ、非常にこの業界の中ではですね、低いコストで、ご利用いただけるんじゃないかなと思っております。ぜひ、キントンと名前が似ているんですけれども、KINCONE ですね、こちらで、検索をしてみていただければと思います。さて次の話題はクルーシートの事例の公開になります。皆さん、キントンプラグインのクルーシートはご存知でしょうか。キントンにですね、エクセルのような見た目そして機能を追加するかなり高機能なですねプラグインになっておりまして、私としてもですね、エクセルの関数が使えるということで非常に注目をしているプラグインになります。で今回ですね、こちらのクルーシートの事例が新しく公開をされました。公開された事例は、九州のですね、エコー電子工業様の、事例になります。このエコー電子工業さんはですね、実はまあキントーンの導入支援パートナー、でもあるんですけれども、実はですね、もともとその営業管理だったりとか、顧客管理というものが、Excel 依存になりですね、非常に非効率な管理になってしまっていたよというような状況だったそうです。でそこを、キントーンを導入し、まあ、さらにクルーシートを導入することで、効率化をしたよというような内容になっています。まあ、簡単にですね、どんな内容なのかっていうのを、ご紹介をしていきますと、もともとですね、エコー電子さんは顧客管理、営業管理というのを Excel に、管理していたよと。ただ、非常にこう、やっぱりですね、Excel の悪さというものがあって、手間がかかっていましたと。例えば、一例に挙げられていたのは、営業案件の、二重集計の手間ですね。毎週1回ですね、営業の方が現在の状況というものを上長に報告をしているんですけれども、さらにそれをサマリーのですね、集計というものを担当者がしていたよと。その集計作業というのは、営業の方一人一人のそのエクセルのデータからですね、必要なデータをこう拾い出して、でそれをまたエクセルで集計するというですね、まあ、まさにも二重作業ですよね。でこの二重集計でですね、毎週 2,3 時間ですね、まあ、作業が発生してしまっていたということで、まあ、こういったお話からもですね、非常にこう非効率になっていたよといった状況が伺えるんじゃないかなと思います。でまさにこういった内容というのは、キントーンがですね、得意なところで、今までこう別々のアプリ、シートですね、Excel で報告していたものを一つのアプリにまとめていただいて、でみんながこう報告をすれば自動的に一覧データもできるし、もちろんその場ですぐ集計もできるよと。まあ、非常にこう分かりやすいですね、キントーンのこう改善内容、なるんじゃないかなと思います。でエコー電子さんではこのキントーンの導入をですね、きっかけに、まあ、この顧客管理それから営業の案件集計のアプリを軸にしながらどんどんこうですね利用を拡大されていって、その後ですね、まあ、BI ツールを導入したりだったりとか、データスパイダーというですね EAI をですね使って、より複雑なこう集計、データの管理をしていったりと、まあ、非常にこうですね順調に広がっていったそうです。でまあ、そんな中でですね、クルーシート、なんでですね、まあ、導入をしたのかというところなんですけれども、キントーン非常に便利なんですが、まあ、同時にですね、現場の方から出てきた声というものが、Excel の時のですね、入力の仕方というものができないかなというお話がありましたと。キントーンですね、共有は得意なんですけれども、やっぱり Excel に比べるとですね、そのデータの入力処理といったところについては、どうしてもこう劣ると思います。Excel のように一覧画面でですね、複数のデータを一括でこう処理をしたりっていったことはできませんし、やっぱり編集をしていくには一つ一つこうページを開いてですね、編集をしていかなければいけない。あとやっぱり容易要望としてはこうセルだったりとかをですね、キーボードでですね、移動だったりをしながらやっていきたいなんていうようなこともありますよね。なので情報の共有が得意なキントーン、同時に入力がですね、不得意なキントーン。 そして、情報入力は、得意な Excel なんですが、共有は不得意な Excel と、まあ、そういったこう2つのですね、いいとこ取りができるのが実はもうこのクルーシートなんですね。で、まあ、そういった Excel ライクな入力ができないのかなっていうのをずっとこう現場の方は探されていたそうなんですけれども、クルーシートが出てですね、まあ、すぐこう試してみましたと。まあ、そうしたところ、非常にですね、Excel ライクなこう入力といったものが再現されてますし、まあ、何よりこう現場の方にですね、見せてみると、まあ、非常にこう反応が良くてですね、もともとこう通常の一覧画面、クルーシートの一覧画面と2種類用意していたんですけれども、もうすぐにこうクルーシートの方にですね、統一されてしまったというお話です。でその他にもですね、いい話として、あったものとしては、集計のですね、スピードだったりといったものも、非常に上がったと。まあ、結構こう打ち合わせをしている中でですね、均等のその案件管理を見ながら、ここの数字って今どうなってるんだなんていうようなお話って、まあ、よくあると思いますけれども、まあ、そういった時にですね、ささっとこう、グラフを出すといったものが、まあ、できないものもあったりしますし、さらに BI ツールの方につなげるのかっていうと、まあ、ちょっとこう手間かかりますよねと。で、まあ、そういった時に Excel ってですね、その数字を複数セル選ぶと、それの集計合計のですね、結果とかって下の方に表示されますよね。クルーシートにもそれが搭載されているので、打ち合わせの時にこの今のこの案件の合計金額はって言われた時には、そのセルをですね、ビーッと選ぶと、それだけで金額の平均とかですね、合計が出てくるんですよね。やっぱりこういった Excel ライクなこう素早さっていったものも非常にですね、効果的になっているよというお話がありました。はい、といった形でですね、クルーシートですね、非常にこう具体的な事例になっていまして、まあ、私として好きなのは、そもそもなぜまあ均等を導入したのかっていうお話もありますし、さらに均等では足りなかった、なぜクルーシートを入れたのかというお話もですね、非常にきれいにまとまっているのがですね、印象的だなというところになります。で、グレープシティさんのですね、このクルーシートの事例ってですね、他の事例もそうなんですよね。以前公開されていたセブン銀行さんの事例、まあ、こちらもですね、顧客管理営業日報を、Excel から置き換えたよという内容なんですけれども、まあ、なぜ均等に置き換えたのか、そしてなぜ均等だけでは足りなかったのか、ここをですね、非常にきれいに分かりやすくまとめてくださっているなと思います。なのでぜひ、まあ、今均等をご利用されているお客様もですね、そしてクルーシートをご検討されているお客様も、この新しい事例、そして今までの事例をですね、ぜひご覧いただければなと思っております。さて最後の話題は、アスキーで公開されたキントンカフェジャパン2018の記事になります。キントンカフェジャパンはですね、前回のラジオ番組でも特集として紹介をさせていただきましたが、キントンをもっと知りたい、もっと学びたいという方がですね、集まって勉強会を通じてですね、キントンをもっと知っていくというですね、有志の勉強会コミュニティになります。で、各地で開かれているのがキントンカフェなんですけれども、年に一度開催される全国集会がですね、このキントンカフェジャパン2018になります。で、アスキーさんの方ではですね、ただ紹介をされているわけではなくですね、すごく特別なですね、とてもほっこりする記事なんですね。タイトルをそのまま読ませていただきますと、中学生キントンとコミュニティの懐の深さを知る、キントンカフェジャパン2018に親子で参戦してきたというですね、なんとその記者さんだけではなく、その中学生の息子さんもですね、一緒に参加をしてきたよという内容なんですね。で、この中学生の息子さんはですね、マインクラフトがきっかけでですね、エンジニアをですね、今目指されているそうです。で、この記者の方、としてはですね、エンジニアを目指すなら、やはりその IT のコミュニティといったところもですね、体験しないといけないよねということで、まあ、いろいろとこう呼ぶですね、コミュニティを探されていたそうです。で、まあ、そういった時にキントンカフェジャパンが開かれるようということで、まあ、まだその開発経験のですね、本格的な経験がない、この息子さんにはですね、キントンカフェジャパンというのは非常にこういい機会なんじゃないかということで、一緒に参加をしてみたそうです。 で、まあ、やはりこの記者の方もですね、途中で息子さんも飽きるんじゃないかなっていう不安も持たれていたそうです。キンドンカフェジャパン、なんと13時から20時まで約7時間ですね、ありましたので、まあ、なかなかですね、こう興味がある分野じゃないとこの時間をですね、耐えることはできないですよね。ですが、結果的にはですね、この息子さん非常にですね、満足をしてくれたと、いうことで、カスタマイのですね、ハンズオンのセッションではそのシステムをカスタマイズするよという楽しさを知って、あとは、ユーザーを交えたそのセッションの方では、より幅広いですね、こんな幅広いところでですね、使われてるんだっていうその広さを知って、そして最後に懇親会の方ではその IT コミュニティのですね、温かさ、楽しさをですね、知って帰られたそうです。で、まあ、非常にですね、私もこの記事を見てですね、なんていうか胸を打たれたというのは、まあ、私も今0歳の息子が、いまして、去年生まれたんですけれども、いつかですね、自分の息子にもキントンカフェジャパンに参加してほしいな、そしてキントンが好きだよなんていうふうにですね、言ってくれたら嬉しいななんていうようなですね、夢を抱いてしまいました。私もこのキントンカフェジャパン2018参加をしていたので、この中学生の息子さんもですねお見かけしたんですけれども、とてもですね楽しそうに参加されていたなというのが印象的でした。こういった、まあ、ただイベントを紹介するものではなくですね、その懐の深さというのをこの息子さんとのですね、ほっこりした内容を通じてですね紹介をしている、すごく、素敵な記事になっています。このアスキーの重森さんが書かれたこの記事ですね、ぜひキントーンのユーザーさん、そしてさらに言えばキントーンをですね使いながら、まあ息子さんだったりとか娘さんもですね、こうお育てされている親のですね立場の方、ぜひこの記事を見ていただくとですね、ほっこりしていただけるんじゃないかなと思います。素敵な記事なので、ぜひご覧いただければと思います。いかがだったでしょうか。第3回金スキラジオ、ご紹介した内容のですね、具体的なページ URL などは、金スキ .com のブログページで掲載をしております。kinsuki.com、こちらのブログページからですね、ぜひ第3回などと、検索いただいて、こちらのラジオ回のですね、記事をご覧いただければと思います。でまたですね、今日は4つの内容をご紹介させていただきましたが、実はですね、これ以外にもたくさんですね、キントーンの情報ってですね、毎週出てきます。で限られた時間なのでご紹介しきれてないものもあるんですけれども、ぜひおすすめしたいのが、Facebook のですね、キントーングループにですね、ご参加いただくといいんじゃないかなと思っています。Facebook にはですね、キントーン活用研究会というですね、グループがあります。でこちら実はサイボーズのグループではなくて、有志のですね、人たちでこう運営されているですね、キントーンの情報を共有し合うですね、そういった、グループページになっています。でこちらですね、すでにですね600名以上ですね参加していまして、いろんな方がですねキントーンのこう見つけた情報を共有し合うような形になっています。で私的にはですね、私が知る中では一番ですね、キントーンの最新情報が集まってくるページだと思います。公式非公式に関わらずですね、本当にさまざまな情報が集まってきてですね、やっぱり一人だけでは追い切れない情報というのをみんなでこう共有できるようなページになっています。また情報だけでなくですね、質問だったりとか相談もできるようなグループになっていますので、こちらご存じなかった方はですね、ぜひ、Facebook で検索いただいて参加してみていただければと思います。それでは、第3回金スキラジオは以上とさせていただきます。この1週間もですね、いろいろな金トンの情報を集めて、また来週ですね、お会いできればと思っております。それではこの1週間も皆さんのキントーンがより便利に活用いただいて、さらに業務が改善されるように祈っております。また来週お会いしましょう。さようなら。